新約聖書マタイによる福音書第20章の13節から16節。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一なりの約束をしたではないか。自分の分を通って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものは先になり、先にいるものが後になる。以上です。神様が作られたですね、この世界の中にはですね、とっても多くの種類の動物がですね、いて、まだ知られてないですね、動物もたくさんいて、まあ、テレビでですね、新種がですね、見つかるというですね、そういうのですね、ちょっと興味があってですね、どんな新種が見つかるのかなみたいなですね、思って、で私何が好きかっていうとですね、水族館が好きだったんですよね。で水族館の中でも何が好きかと、深海魚がですね、非常に面白くてですね、目がない、ね、サメとかですね、真っ暗だから目がいらないとかですね、とにかく深海魚がですね、のですね、その奇妙な形がですね、非常に好きで、小さい時よく見ておったんですね。で一番好きだったのは何かっていうとですね、リュウグウノツカイっていう魚がいてですね、はい、で、多分大分の水族館だったと思うんですけど、そのホルマリン漬けが置いてあったんですよ。小さい頃、小学生の頃、すごいなみたいなですね、リュウグウ状ってあるんかなとかですね、衣に見えるなとかですね、それを見てたんですね。で、2年ぐらい前ですかね、そのテレビでですね、そのリュウグウの使いがですね、泳いでる映像が見て、もうなんかワクワクしましたですね。小さい時に見て、ホルマリン漬けでなんかわけの分かんなかった魚が本当にいて、そしてそれが本当に動いて、泳いでるっていう姿ですね。やっぱりですね、すごいなと思いながら、その触覚の長さですよね、なんであんな長くなきゃいけないのかなとか、そう思いながら、ワクワクしながらですね、そのテレビ番組を見ておったんですね。なんでこの魚はこういうなんだろう、それは環境に順応していくからですね、多分そういうふうになっていくんでしょう。暗いですね、ところにいるから目はいらないとかですね、触覚だけがですね、非常に発達していくとかですね、それを見ながらですね、やっぱり大切なのは順応性なんだなとですね。いつもですね、私たちはですね、苦しんだり悩んだりするんですけど、なぜかっていうと、それ順応できないからかなという、自分のやりたいこととですね、したいことがあるけど、その環境に順応できない、全く別のことをやってしまうというですね、そういうことがあるかなと思いながらそれを見ておりました。そうすると聖書の世界ですね、私たちは聖書の世界にですね、順応して生きているか、できないから罪っていうのがいっぱいですね、あるのかなと思ったりもします。今日はですね、イエス様がブドウ園の農夫の例えですね、労働者の例えですね、早朝から雇われて汗水流して働いた人と、最後の1時間しか働かなかった人間に同じ賃金を払う、これに順応できるか、いやなかなか無理だと思うんですよね。だって8時間働いた人と1時間働かなかった人が同じ金額っていうのは、まずそこでつまずく。しかも汗水垂らして日中ですね、ブドウ園のきつい労働を8時間した人と、何もせずにですね、7時間遊んどって1時間だけ働いた人が同じ賃金なんていうことにですね、私たちはやっぱりそれを納得するわけにもいかんしですね、そして順応するってことはできない。でもそれは本当なんだろうかと思うんですよね。それはあくまでも人間のですね、味方であって、神様の味方ではない。神様は自分がしたいことをしたいようにやるのだという見方しかないのだですね。私がですね、気前よく払っているのにですね、それを妬むのか、なんだろうなと思うんですよね。そうするとですね、自分のですね、視点とかそういうのを一回置いて、じゃあ神様っていうのはこれをどう見られるのかですね、なぜ神様にとってこれは不公平じゃないのか、そう思うとですね、多分神様の見方っていうのは、働いた7時間ではなくして、働きが与えられなかった苦しんだ7時間ですね、労働ができなかった7時間、不安の7時間を神様は見るっていうことでしょう。それとですね、働いた時間とは同じ、神様にとってみればですね、そういう生き方の中では同じなのだ、だから後にいるものが先になり、先にいるものが後になるという視点が生まれてくるという、そういうことなんだろうな。 一体どこをですね神様が見ているかっていうのをですね、見誤るとですね順応できなくなっていくんだろうなと思います。で、動物図鑑見るの大好きなんですけどですね、まだ、本物を見たことがないので一回見たいなと思うカエルさんがですね一匹いるですね、アベコベガエルってですね、どっかでですねこのカエルをどっか博物館でないかなと思って一生懸命探してるんですけど今ないですね。中南米かなんかのですねカエルさんですね。なんで見たいかっていうとですね、このカエルの特徴がですね、世界の生きているですね動物の中で人たった一個のこのカエルしかない特徴があるんですね。何かってですね、オタマジャクシの時は25センチあるのにカエルになると4センチになる。順応で分かるんです。オタマジャクシの時危ないから大きい図体をしてた方が狙われにくいですね。でも成長して4センチになるっていうのはですね、それで飛び跳ねていくからですね、襲われる危険がないということでしょう。何がこのですね、それがですね見たい理由じゃなくて、なんで世界でたった一つかっていうと、その理由はこうです、小さく成長するのはこれしかいない。もう初めてそれ聞いて、成長っていうのは大きくなっていくことだしですね、強くなっていくことだと思ってたんですけど、小さく成長するっていうこともあるんだなと、これも視点をですねすごいですね変えられた出来事だったんです。大きくなればいい、強くなればいいだけでは成長とは言わないんだっていうことでしょう。何をもって成長とするかということはですね、その人その人によって考え方は違うけど、神様はこういう成長もあるということを教えてくれたんだなと思う。なのでもしかすると悪く成長するってこともあるかもしれないですよね。でもその時には神様が何か教えてくださっているものの見方っていうのがあるのでしょう。神様の視点というのはですね、ブドウ園の労働者の何を見たかっていうと、それは一生懸命働いた時間も見ますけども、同じように働けなかったですね時間、その苦しみと不安、それに目を向けられるというですね、早朝に雇われた労働者はその時間から安心と平和をもうすでに得てるでしょうって、でも1時間待たされた人は悩みと苦しみの中にあったんだ、そこを私は見たいし、その人に自分が賃金を払うというのは別にですねあなたに言われることではないのだというのが多分今日のお話かなと思います。神様がですね一体何を見ておられるのか、それを常に考えることがやっぱ信仰者の生き方かなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは常に人間の見方でしか見ることができません。それを正しいとします。しかし神様の視点は一体どこにあるのか、神様が何を見ておられるのかをもう一度考える心の余裕を与えてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。どうか私たち一人一人が総会に向かうときに、その総会があなたの豊かな祝福のうちに導かれる総会でありますように。私たちの周りにいる苦しんでいる人、悩んでいる人、その一人一人に主の平安がありますように。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。